ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
はい、アイムホーム長ちゃんです。
アイムホームユーミンです。
今日はね、ちょっと発見があったので、それを皆さんにシェアしたいと思うんですね。
何でしょうか。
あのね、人が変わっていくというかね、まあ、あの成長っていうとちょっと堅苦しい気がするんだけど、ずいぶん前と違うなっていうふうになった時のね、共通項が見つかったのよ。
おー、すごい、すごいですね、それは。
それはね、まあ一言で言うと、たくさん話すっていうことなんだけど、
たくさん話すことで成長する。
まあもともとね、自分が、まあ、30ぐらいで、出会ったあの西研究所、マネジメントゲームを開発された西純一郎先生の講義でもね、まずはどこの誰、なぜ来たかということで全員話す。
話す
、ね、どこの誰、なぜ来たか、
話すね。
ね、でその時に、あの上司の命令で来たとか、そういうことを言っちゃいけませんって面白いおかしくあるんだけどさ、まあ、その前にあの席は自由ってホワイトボードにも書いてあるんで、
あと紙は自分で、
まあ、まあ、そう言ったらいろいろになっちゃうんだけど、まあ、まずはあのどこの誰、なぜ来たかっていうのを話をさせるわけよ。で、まあ、午前中研修終わるでしょ、そうするとお昼はこれご飯を食べながらだよ、ご飯を食べながら交代で私とコンピューターっていう話をする
わけ。ああ、そうだね、なぜかコンピューターの話だね、必ず。
でね、当時はね、面倒だったんだけど、いちいちほら人の話が終わるとさ、拍手をするからさ、
食べらんない、
食べらんないとか、そのうまく食べらんなくてさ、でも拍手をしない時期もあったんだけど、それも申し訳ないしさ、っていう、まあそこでも話をするわけよ。で、夕方終わるとさ、今度は今日は一日っていうんで、また全員話をするわけ。
そうだ、話すね。
ね、すると、あの初日は9時ぐらいまでやるから、あのそこからまた交流会とかって言ってさ。
でもその交流会もね、名前が変わってるじゃない。 3.5 期っていうね、
まあ MG で言うとね、まあ、その1期2期3期っていう決算のね、
決算やって 3.5 期、
関係で、まあ要は交流会ではあるけれども、そういう
仕事と同じような、飲み会じゃないよっていうね、ってことかな、ね、勉強の場ですよっていう、
勉強の場ですよっていう形で、まあ、そこでね、いろいろ話をするんだけど、まあとにかく話をさせる
研修なんだね、全員にね、
そうなの。だからうちの会社でもね、突然みんなにね、話を振ったりもしてきたのよ今まで。初めの頃はね、もっと事前に言ってくださいよなんて言われたけど、もう最近はねもうどうにいったもんで、まあ誰でもいつさしてもそれなりに話をするから、あ、やっぱりみんな違うなと。
すごいね、やっぱり量で
ね、
なれるんだね、
思うのよ。それでね、まあ、あの前に山秀ホームさんの話をしたけれども、我々の共通項としては経営品質っていうね、学びの中のリッツ・カールトンホテルのクオリティ担当マネージャーでしたっけ、まあ、檜垣真理子さんのマリコ塾を通じてご一緒したんだけれども、彼女の忘年会とかでもやっぱり話をさせるじゃない、
すごいさせるっていうか、もうそれで終わるみたいな
重要だよね。で、
最初みんな嫌がるんだけど、
どういう話をするかで分かるよ、やっぱり、あの一貫性があるとか、そうでもないとか、あの照れてるけれどもすごくしっかりした中身のことを話すとかね、勢いはあるけれども勢いだけだとか、いろいろあるじゃないやっぱりね、話をさせるっていうことが大事なんだなっていうのは改めて思う。その意味ではほら、我々が7年目に入った東洋哲学の学びでも、感情を言葉にしなさいっていうでしょ、
言われますね、今の感情を言葉にするとってね、あれ本当になんか突きつけられる時もあるからね、 当たり障りのない言葉とか言うと違いますねって言われちゃうね、うん、思ってること違いますね、まあ、
どう受け止めているかということが言葉になるから逆にねそこで答えてもう3倍ぐらい叱られちゃったりする人もいるんだけどそうそうそう
よくある、
ね、フィードバックしていいですかとか言われてさそうそうそう
どのぐらいで、ね、どのぐらい受け止められますかみたいなね
うん、だから言葉にするっていうことは本当に大事なことなんだなっていうのがね、うん、つくづく感じられる、
はい、
で、まあ、今年ね令和元年になってから、新しく取り組んでるサプリメントの事業、
はい、
あるでしょ、
はい、
まあ、あれのパートナーになっていただいてるロイヤル化粧品の会社もねよく話をさせるよ
させますさせます、
ね、まずは全体ね300人とかいる中でまあ、あのリーダー層のね選ばれた人たちが話をするでそこから会長も話をするで今度新しく成績がこう上がってきた
表彰されてる人とかねお話
人たちが話をするっていう形でそこから今度パーティーになっても飲み会じゃないでしょ
じゃないの
グループに分かれるけれども、うん、そこにやっぱりグループリーダーっていうのがいて、う
ん、必ず
ねその人がやっぱりテーマとかを明確にしてで話を進めていって、うん、順番を決めてっていうふうに場をいわゆるファシリテートするでしょ、うん、でみんなが話す、
うん、
で話を聞くことで、まあ、自分だけではない他の人の体験も耳にすることができるから、
はい
自分自身の言葉も変わってくる、
うん、
そういうサイクルを作ってるんだよね、
うんうんうんうん、
だからいくつかねすごく自分にとって大事な集まりがあるんだけれども全て共通しているのはとにかく話をする場を作っている、
うんうんうんうん、
だったよ
なるほど、
うん、
で話すことと同時に、うん、話を聞くことの中にすごい学びがあるっていうのも私も感じてて、
うんうん、
そのあるやっぱりその勉強会の中で、うん、その最初からみんながねお上手にいろんないい話ができるわけではないので、うんうん、その話を聞くときにああまあこの話は自分には必要ないみたいな感じであまり聞いてないっていうことについても、うん、やっぱりすごく指摘を受けましたよね、
うん、
でその話を聞く態度がその人にどれだけその人が今例えば混沌の中にいるとしてもどれだけそこに寄り添っていけるかっていうことが誰かの話をしているときにできないような人が本当のビジネスで誰かの悩みに寄り添えると思いますかっていうようなことを言われるじゃない、
うん、ね、やっぱり明らかにね、うん、ああまたあの話かっていうと空気がみんな変わるからね、
うんうんうん、
そこをちゃんとピシッと指摘をされたよね。
そう、
すごいなと思って。
すごい。だから話をすることっていうのは話をしてる人と同時に聞く人の時間も発生してるから、
うん、
の両方の時間にものすごい学びがあって、うん、で例えばとてもいいお話だったとすると、うん、本当にそこで他の他者が自分がし得ない領域でしてきてる体験を、うん、まあ、本を読むように一緒に共感して、うん、ちょっと想像しながらその時間をね共有させてもらう、その人の体験を共有させてもらうっていう学びもあるし、この話はどうかなっていうような話であってもその中にかその人が今どういう状態にいるのかっていうことを探りながら一緒にそこに寄り添おうとするっていう態度を養う勉強がそこにあるから、
うん、確かにな、うん、
話すだけじゃなく聞く時間としてもものすごくね、うん、大事だなっていうふうに私も感じてる、ね、それは、
うん、でやっぱり話をするっていうとさその場によっても変わってくるじゃない、
うん、
タイミングも変わればさ、
うん、
だから同じ形でフォーマットを作ってしまってもマンネリ化しにくいなっていうことがね、
うん、
よく分かりました。
なるほどね、
うん、でやっぱり話す方も聞く方も、まあ、特に聞く方かな、
うん、
同じところ聞いてないじゃね、
うん、あそうなの、
ね、それはほら自分が考えてるっていうこともあるからだから同じような話を何回もしても意味があるんだと思うんだよ、うん、
全部は聞けてないしね。
そうそう、うん、で聞き方もあるし自分の体験が伴ってくると聞こえ方も違うっていうのがあるでしょ。
そうだね、
うん
うん、
だからあの会議のやり方はすごいなと思ってね、
うん、
改めてそのいろんな人が自分から話せる場を作ったり、
うん、
まあ、話してもらえるようにいざなったりね、
うん、
そういうふうにはしようとは思ったよ、
う
ん、まあ、本当に言われてみればうちの社員さんたちもやっぱり全然違うから、
みんな成長してるんですね。
うん、うん、まあ突然話をっていうのは嫌がるけどね、だって慣れちゃえばな、
うん、
どんなに気合い入れて話したってさ、その日の夕方にどんな話したかって覚えてる人そうはいないから
まあそうだね、
ぐらいの気合いに気楽に考えてさ、
うんうんうん
うん、話せばいいんだろうなと思ったし、
うん、
まあ、その意味ではほら、まあ、MG 研修とかそういうのもそうだけれども、朝練なんかだとほら毎朝話すでしょ、
うん、
まあ、最近はね、うん、あの週に1回しか話してないけど、うん、ずっと話してきたから、まあ、皆さん聞いてくれるみんながいたから、
うん、本当です ね、
ある程度こんな感じになったっていうのはあるんだよ。
うん、うん、練習させていただいた感じですね。
うん、まあね、そういうに言っちゃ申し訳ないけどさ、
うん、あ、でも、
まあ、本当そんな感じ、
うん
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 うん、そう、だから本当ね、あの話をしてもらうっていうことは、うん、その人が成長する最も大きなファクターと言っても過言ではないように今の自分は思うので、何かああした方がいい、こうした方がいいとかアドバイスするタイミングがあるとしたら聞いてあげるといいよね。
うん、なるほど、
う
ん、
どうなりたいのとか、
うん、
どうしてそうなったと思ってんのとか、
うん、
ね、
うん、そうだね、なるほど、
うん、まあ一対一だとね、自動反応的な話になってしまうから、まあ、ある程度の人数がいるところでちょっと公の感じがするところで話をすると余計に脳は活性化するかなとは思うんだけど、
うんうん、そうね、うん、シェアが大事ですね。
そうだね、
うん、
大事だね、
うんうん、
でもそうだよ、まあ、30代で出会った MG 研修、まあ、今もたまには行くけどもそうだったでしょ、
うん
うん、で東洋哲学もそうだったでしょ、
うん、
マリコ塾もそうだったでしょ、
うん、
でサプリメントの今ロイヤル化粧品のね、
うん、
あの会議の仕方も全部そうだったでしょ、
うん、
もうロイヤルのは そのエッセンスだよね、
うん、すごい形がすごい美しくできてる
からね、うん、300人の全体の会議でもそれをするし、それから分かれた関東とかね、
うん、
各地域での会議もそうなってるし、
全く同じ形になるからね、うん、小さい版になってるんだよね。
そう、どんどんどんどん小さいことでも月に1回会議が行われていて、
うん、
そこでやるフォーマットっていうのは全部一緒だよ。
同じ同じ、うん、すごいね、立派に仕組みができてますよね、
うん
うん、
というのがね、ちょっと今回話したかった内容なんです。
あ、共感します、はい、
ね、うん、いろんな仕掛けがある。で根底にはやっぱり相手に成功してもらおうという思いがあるっていうのがね、一番大事かなと思った。
うん、で成功するっていうことについてもなんかおっしゃってたよね。
そう、成功ってさ、いろんな、ニュアンスがあるし、一番多く語られるのはお金になるとかならないとかっていう話があるのね。
まあ、そういうイメージがね、
うん、でもちろんその他にもいろいろあるんだけど、まあ、ロイヤル化粧品の桃園会長はそこをちゃんと一言ポソッと挟むんだよね、
うん、
それぞれが思っていることが叶うことが成功ですからねとかね、
うん、
大事なことをね冗談めかして言うから聞き逃しちゃうんだけど
そこですごい大事なことをおっしゃるんだよね。
そう、この間もさ、あなた聞き逃しちゃったでしょ。
あれ分かってる。
品格と人格のロイヤル化粧品なんですからそういうことやめてください
って、はいはいはい、
ね、全く冗談で言ってたけど、うん、こそっと大事なこと言うんだよ、
うん、よかった、聞いといてくれてだから違うところを聞いてるっていうのも、まあ、そういうシェアがないとその聞き逃したことにも気がつかないからね、
うん、でね、自分が考えていることもたくさんあるでしょ、話を聞いて、
うん、
っていうのを、うん、思えば急いでたくさん話すこともないっていうことさ、
うん、
で相手がそれを聞いて自分の中で考えている時っていうのはあんまり聞こえないことが多いじゃん。その意味では言葉数少なめに一つ一つ丁寧に言葉を選んで話した方が相手の考えに寄り添っているタイミングと言えるような気もする、
うん、さらに高度ですね、それをね、
うん、なんかほら言いたいことをさ忘れないうちにみんな言っちゃいたいというふうに思うんだけど、
うん、受け取れないからね、そこはね、うん、そこまでは
そうなんだよ、
うん、話すって難しいから本当に学ぶ要素がいっぱいあるね、話すってことの中にね。
ね、 そうなんだよ、今日はここまでは言わない方がいいかなとかってあるじゃない、その、うん、途中まで話した時の雰囲気とか見て、
反応を見てね、うんうん、そうだ ね、うん、あの厳選の自分は厳選のシナジースペースでのファシリテーションの時もそれはすごくよく言われてた。 だからファシリテートする時に発言者を見ないって、発言者の話を聞いている、うんうん、その他の人たちの表情を見て、ん？とか、うん、いや違うよねみたいな顔をしてる人がいたら、うん、その人にちょっと今違う考えを浮かべましたかって次振るんだって。
なるほど。
だから発言者をつい見ちゃうんだけど、
うん、
ファシリテーターはやっぱり発言者じゃなくて、
うん、
他の人たちを見るんですよっていう習って、
なるほどね、
なかなか難しいなって思った。
まあ、うん、シナジーの仕組みも素晴らしかったね、
うん、でバーチューズでもそうです。バーチューズプロジェクトでもシェアをするっていうことで、うんうん、その自分が引いたカードの中で思い当たるお話とか、まあ、それは思いつくままでいいんだけど、
うん、
こんなことがあって悩んでたんですとかいう話をさせる、
うんうん、
そのシェアをさせるっていうのをものすごく大事にしてるんだよね、
うんうん、
からその話すっていうことでやっぱりちょっと次元の違ったオープンさを、うん、まあ、その人から引き出すきっかけになるんだと思うのね、
うん、
あの話さないで頭で考えてる時って考えまとまってる気持ちでいて、
うん、
いざ文章に書こうとするとすごいいっぱい、
う
ん、
そうだね、
要素がいっぱいでこうあれなんか食い違ってるみたいなの結構あるじゃない、
うん、
で話すっていうことでまずそれを第一段階整理するっていうのもできるので、話すってことはねすごく、
そうだね、
うん、
あとさ
大事だと思うよ、
順番があって話をしたんだけど、まあ、他の人の話を聞いてるうちに何かこう言いたくなっちゃうってことあるじゃん、うんうん、そこにちゃんとあのシナジー流ファシリテーションは最後にさあの聞くよね、
そう気づきからの気づき、
うん、必ずね言ったタイミングではい終わりじゃなくて、
うん、
最後にもまた一言ずつ回すでしょ、
そうそうそう、
っていうかその場を作る、
そう、
うん、
深くなるんだよね、だいたいやっぱりなんか思いつくから人の話聞いてるうちに、あそうだそうだとか、そういえばこういうのもあったっけみたいな、
うん、
あこれとこれがつながったとかね、結構いい発見あるから、
そう
だね、でそこをまた気づきからの気づきのシェアをって言って場を作るっていうのは流れていかないの、うん、その発見が、
うん、まあ、そこまでの話になるとね、うん、やっぱりある程度の人たちで話をしないと、
あ、まあね、
ね、あの深まっていかない面もあるのはあるんだけどね、やっぱり人間というのは誰かと言葉で会話しながら生きていく動物なんだろうね、
そうだね、うん、そう思う、
そこで新しい気づきをもらったり元気をもらったり、
そうだね、
うん
うん、そう思います、
ね、
はい、
でさらにさ、その言葉だけだとちょっと硬くなってしまったり、なんかアドバイスと言いながら説教臭くなったりしてしまうがちな時もねあるんで、そういう時のためにもね、あの歌とか音楽でね、
うん、
この歌はこういうこと言ってるよとかね、この歌詞はこういう意味に自分が受け取ったんだけどっていう形で、
うん、
一つこう媒体として音楽を挟むとより受け止めやすくなるね、
うん、そう思うね、
ね、まあ今日ちょっと話、
うん、
ね、あのあちこちしましたけれども、まあ、話をするということは自分自身が伸びる大きな要素だと思いますから、
うんうん、
まあ、苦手な人もいると思いますけど、まあ、できればちょっとずつチャレンジして、
うん、
苦手な人が苦手なりに一生懸命話すっていう姿は非常に魅力的だと思いますから、うん、
本当です ね、
ね、
うん、
ぜひやっていただければなと思います。
はい、
はい、今日は以上にします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く、
今日は勇気のバーチューズカードをお届けします。
はい、
勇気とは恐れに直面しても勇敢な精神を示すことです。
はい、
非常に困難で恐ろしいと思う時でも正しい行動を取ることです。
うん、
勇気があればあなたは諦めません。勇気があればあなたは新しいことに挑戦します。勇気があればあなたは自分が犯した間違いを認めます。勇気とはあなたの心の中にある強さです。 ということですね。
はい。
ねえ、まあ話すっていうのも勇気がいるよ。
勇気いると思う。勇気いります。
うん、ね、特にあの場の雰囲気に違うことを言うっていうのはね。
うん、うん。
なんだよ、空気読めねえなとかさ。
うん、そういうね反応をもらうこともありますね。うん、
だけどさ。空気読む場所じゃねえから研修でしょみたいなのもあるじゃない、ね、
そういうふうに誰もがね言えればいいけど、そうじゃないね、
まあ、立場とかね、
うん、圧力というかね、
参加者とかね、うん、まあ、同調圧力とかいろいろあるからね。
だからさ、この勇気みたいな、まあ、勇気、このカードが適してるかどうか分かんないけど、うん、シェアをする前に、うん、まずその1枚カードで、あの、その場を整えとくってすごくいいよね。
あ、全体で読んでね。
そうそう、だから、うん、そういうカードをみんな心の中に置いてって、まあ、時々やるじゃないですか、ミーティングの時に。
あ、あのバーチューズのプロジェクト場合は必ず
1枚
今日のカードって言って引いてね、やりますね、
うん、でそうすると言いにくいことを言ったりとか、そういうことを否定しないとか、
うん、
あのそういう圧力をねかけないとかいうのをちゃんと場を整えてからスタートすると言いやすくなるよね。
そうだね、うん、あのそれはまあ、あのうちなる美徳の研修を受けていただければその中でやりますけどね、
はい、カード1枚がそんなに効力持ってるのかっていうぐらい不思議よこれ、
うん、
でこれはね不思議なんだけど、うん、誰かが今日はそういう場にしますっていうのと違うの、カードが1枚登場するだけで。
あ、まあ、よく言うね、あの言葉で言うより歌がそうに言ってるよって言ったら伝わりやすいってのと一緒だね。
そう、なんかお前が言うなよみたいなことを思う人がいるじゃない時々、うんうんうん、そういう時にこのカードがそう言っていますって言って場を整えるっていう、すごい効力発揮してくれます、うん、
確かにね、
うん、
ね、次のことを実行しているあなたは勇気の美徳を発揮しています。恐ろしくとも強くあり続ける、
はあ、
はい、新しいことに挑戦する、うん、これはね、矛盾するというかね、2つ言葉があって、ほら海のものとも山のものともわからないうちは何でもやってみなさいと、うん、ね、いう言葉もあるし、
うん、
まあ、逆にそのある程度のことが分かったら自分らしいことをやりなさいっていう言葉もあるし、
うん
うん、まあ、年齢で考えてもいいかもしれないな。
あ、新しいことにチャレンジするっていうことをね、
うん、やっぱ明らかにさ、それは自分のことじゃないなって分かることもあるじゃない、年取ってくると、
うん、
まあ、それでやってもいいんだけどさ、うん、だから年齢っていうのもその人によって概念は違うから一概には言えないんだけど、まあ、新しいことに挑戦する、まあ、これは確かに勇気の美徳の一つだなと思うね、
うん、新しいことっていうものもそこで明確に別に新しいジャンルのことって言ってるわけでもないから、
うんうん、
新しいことの挑戦って自分のやってることの延長に常に現れない、
新しい、いいこと言うね、
そういう意味では。
なるほど、
うん、常にチャレンジングだと思ってるけど、
うんうんうん、そうだね、
うんうん、
よくわかりました今、はい、間違いを認めて間違いから学ぶ、
うん
うん、ちゃんとさ、間違いから学ぶだけじゃなくてさ、間違いを認めてっていう書いて
るところ、そこは難しいだよね。
ね、なかなか言いにくいね。
ねえ、
なんだそのね
えは。いや、なんか感じた？
いや感じたよ。
心の声かな、それ
が。いや、ねえが多いなと思っただけだよ。心の声って大げさなんだよ。
いやいや、多分そこに響いちゃった何かがあんたの心の中にあったかもしれません。
間違いを犯したら償いをする。
あら。
なんでそれ、
なんでもない、なんで笑顔になんかさ、それはね、
困難な時でも正しいと思うことを実行する、
うん、なんで睨むの、おかしくない、
いやいや睨んじ
ゃない、今睨んだ、
ね、全然睨んじゃない必要な時には助けを求める
なんか今噛んだ、
求め ないって言いたくなっちゃったね、必要な時には助けを求める、
はい、
が勇気の美徳を、
勇気の美徳なんだよ、必要な時に助けを求めるのが。
そうだね、
うん、これだ、頑張って一人でやれますとかじゃなくて、うん、助けてっていうのも勇気。
そうか、そうすると、うん、恐ろしいことに挑戦するっていう勇気をこちらが発揮すればいいわけだな
助けて手伝って、
はい、格言、
はい、
私には勇気があります、うん、私は心の声に耳を傾けます、
へ、
私は恐れに直面しても新しいことに挑戦します、
あ、いいね、
私には正しいことを行う勇気があります、
はい、
以上。
頑張れ。頑張って。
よろしいでしょうか。
はい。
では今日はここまでにいたします。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今日の言霊チャンネルいかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
広がっていく一緒に歩